藤陽一の経営道場。この番組は30代40代の若手経営者やコンサルタントを目指す方々にお届けしています。 USP の第一人者であり日本コンサルタント協会のマスタービジネスコンサルタントの加藤陽一が現場での豊富なコンサルティング経験をもとにリスナーの皆様の質問に回答いたします。経済的にはもちろんメンタル的にも永続的に成功する会社経営のヒントが得られる内容となっています。
皆さんこんにちは、加藤陽一の経営道場。本日は第92回ということになります。企画構成担当の斉藤元明です。それでは加藤さん、今日もよろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは。株式会社 USP 経営コンサルタントの加藤陽一です。よろしくお願いします。
はい、それでは今日の質問に入っていきたいと思うんですが、今日のご質問はですね、40代の男性経営者の方からご質問をいただいています。現在飲食店を3店舗経営しています。私の考えとして、比較的お客様にいいものを出したいという思いがあるため、原価率は高めになっています。そのために3店舗あるんですが、あまり利益が出ていない体質になっています。まあ、ですがおかげさまでリピーターといいますか、長く来店していただけるお客様もたくさんいるんですけれども、なかなか先行きの見えない最近の社会情勢といいますか、そういったようなことを考えると、もっと利益が出る体質にしていく必要があると考えています。まあ、そのために業界誌とかを読んでいると、飲食店の原価率は3割程度を目安にしなさいというような話が出ていたりします。まあ、私はそこよりは現在だとかなり高めになっているんですが、加藤さんはこの飲食店の原価率ということについてどのようにお考えでしょうか。今のように原価率が高くても利益が出る体質にしていけるものか、それとも大手のチェーンのように原価率はある程度抑えていかないとダメなんでしょうか。そのあたりについて教えていただければ幸いです。よろしくお願いしますということです。
はい、わかりました。原価率ね、はい、原価率っていうのは原価率ですもんね。
はい、
要するに別に原価をなんていうのかな、小さいお店だ、まあ、今お客さんって、まあ、口が肥えていらっしゃるじゃないですか。
そうですね。
ねえ、はい、で何でしたっけ、俺のフレンチでしたっけ。まあそこはなんていうのかな、パラダイムシフトというか、あの逆転の発想じゃないですけど、
はい、
原価率を高くして回転率を上げたと、はい、今まで回転率が取れなかったっていうね、
はい、
うまくやってらっしゃるところっていうのは、はい、あのこの番組を紹介したなんか卵屋さんっていうね、お弁当屋さんがあったんですけど、結構原価率高いんですよね。
味のやっぱ高いんですね。
うん、高いんですよ。だからやっぱまずは顧客満足度っていうのは絶対なので、あの原価を下げるっていう手法は、てか仕入れをね、下げるっていうのはちょっと危険じゃないかな、個人店に関してはね。で、まあ、個人的には思います。
こちらのお店も3店舗ですから、そんなあの大きなチェーンではないので、
だからどちらかというとやっぱり高付加価値型でね、
はい、そちらでやってらっしゃると思うんですけどね。
でその場合においては、
はい、
やり方はいろいろあるんですけども、
はい、
実際に私過去にお手伝いさせてもらったやり方では、
はい、
なんていうのかな、平均客単価が店舗の改装もなくして 4.5 倍ぐらいになったのかな。
もう5倍近いですね。
単価ですね。客単価めちゃくちゃ上がりましたね。
同じ店ですよね。
そうです、そうです。
改装しなくて。
そうです。
はあ、メニューは当然変わったんですよね。
メニューどんどん変えましたね。
なるほど、
ね、うん、でそこはフレンチです。まあカジュアルフレンチでしたけど。
ああ、カジュアルフレンチで、
はい、
4.5 倍ですか。
そうですね。客単価、まあちょっとね、紹介したことあるかもしれないけど、誕生日の専門店みたいなコンセプトの店になったので、結果的にはそれが可能だったんですけども、 まあ、あの別にその誕生日専門レストランになれとかそんなことではないんですけども、何をやったかってそのプロセスが大事で、
はい、
それは何をやったかと申し上げる、やっぱり、お客さんの声というかアンケートは取ったんですよね、
うん、
で何を支持されてるかっていうのはそれから出てきました、いろいろ。でそれをあの組み合わせていって、記念日のコースを作っていったっていう流れだったんですよね。
あのアンケートで、はい、うちのメニュー何が好きですかみたいなことを、
まあ、そんな風には聞かないんですけど、はい、フリーで記述できるね。
あ、フリーで
私の USP マーケティング の, あの本に入ってる、
はい、
まあ、アンケートフォーマットがあるんですけども、
はい、
それをやるとなんかやたら共通して、確かゴルゴンゾーラのペンネだったかな、
うん、
っていうのがなんか人気だったんですね。そういう商品がいくつかあったんですよね。
でそれが人気だったっていうことはそのアンケートを取るまでは分からなかった。
そうです、はい。
あ、
でそれって、原価は大したことないって言ったらあれなんですけども、付加価値が高かったわけですね。
結構、まあ、いわゆる儲かる商品、儲かるメニューだったんですね。
そういうことなんですよ。
あ、うん、そうですか。
だから仕入れを、はい、削ってるわけではなくて、いいんですけど、そういった商品を組み合わせていって、はい、コースとか作っていったんですよね。
あ、なるほど、
うん、
じゃあそれが人気だから。
そうです、
人気だし、はい、人気率も高いの で,
そうです。
お店にとってもお客さんにとってもいいと。
満足度が高いんだけど粗利が高いってことですね。
これはいいですね、じゃあそれを、まあ、あのプッシュしていたってことですね。
簡単に言うと、はい、それの見せ方を徹底してやって、うん、広告だとか、
うん、
まあ、まずメニューですね、
うん、
で飲食店さんの場合は、はい、メニューでのこの、まあ、なんていうか、かっこよく言うと戦略的メニューっていうんですかね。
うん、なるほど。
どの商品、はい、どのコース、はい、どの商品を売りたいのかっていうのは、はい、やっぱり考えていった方がいいので、
うん、
簡単に言うと満足度も高く、さっきみたいなゴルゴンゾーラのペンネの含めてそれを組み合わせていって収益性が一番大きいものをお客さんが選ぶように、コースの作り方だとかそれをメニューで見せていくっていうのはとても大事なんですね。
なるほど。例えば今のペンネが人気で儲かる商品だとすると、そのペンネを目立つようにするとか、
はい、そう、例えばね、
上に持ってくる、はい、例えばそういうことですね。
コースに入れるんだったら、
はい、
例えば小築売っていうコースを作るんですけども、
はい、
3000円、まあ、そのフレンチレストランでしたら3000円、5000円、まあ、1万円とか作っておいて、一番落としたいのは竹なんですよね、真ん中のコースじゃないですか、
はあ、
で真ん中のコースが一番儲かるようになってるんですよ。
あ、なるほど。
そういう満足度も高くですよ。
なるほどですね、
うん
うん、
で満足度を下げちゃうとそれリピートしないの で、
まずいね、
やばいですから、でその満足度高くて要するに付加価値が出せてる商品の集合体のコースを戦略的に売っていったと、
うんうん、それをお客様へのアンケートヒアリングを元にして、
う
ん、そこを考えてい
く。そうです。
ね。
それを徹底してやった。それを広告もしていったと。
うん、
でそこの場合は本当にコンセプトが誕生日とか記念日のレストランというふうに絞っていきましたから、
はい、
まあちょっとこれは大胆な事例なんですけども、
はい、
でもやり方としてはそれですね。
うん、
でここだけはケチってほしくないというか絶対手を抜いてほしくないのは、
はい、
まず写真です。
はあ、
もう個人店でもし写真を使ってないメニューだったとしたならば絶対使うべきですね。よく飲食店によっては写真も載せてないメニューとかあるじゃないですか。
あ、文字だけってことですね。メニューが
あれはアウトですね。
あ、メニューが文字だけ、あ、確かにそれは分かんないですよね、
はい、ちょっと、はい、もう今カメラとか勉強してやれば、外部に出すと、まあ結構なコストになるから個人店だと厳しいと思うんですけども、
はい、
ちょっと勉強すれば写真がすごく上手に なるので、うん、一眼レフカメラも安くなってますし、
はい、
一眼レフとちょっとした照明と、
はい、
があればね、
はい、
相当いい写真が撮れるんですよ。
うん、
ちょっと勉強していくと。でその方もフレンチレストランのカジュアルフレンチのレストランのオーナーも写真がもうプロ並みになっちゃって。
あ、もともと写真がお好きだったんですか。
好きみたいでしたね。ただまあ素人さんでしたけど、
ええ、
でそれがね効いてるんですよ。
あ、写真も効いてるんですね。
まあ、よくねマーケティングの世界シズル感っていう言い方をしますけども、
まあ、美味しそうに見える写真かどうか、う
ん、それをふんだんにブログだとか広告だとかメニューにもふんだんに使ってますので。
あ、なるほど。
これがね客単価アップのもう一番重要なポイントなんですよ。
写真ですか、
うん、だからさっき言った戦略的メニューってことであれば、
はい、
例えばおすすめで満足度が高くて粗利率が高いところに写真を入れるとか、
うん、
全部やると大変になりますけども、
まあちょっとスペースもね、
そうそうそうそうそう、
まあいわゆる一押し商品に、
そうですそうです、
ちょっとこう勝負写真というか、
はい、
いい写真を。
なので一押し商品一押しコースっていうのは必ず満足度が高くてそれから粗利率が高いものに、簡単に言うとね、
うん、
それにしましょう。でそれを探るためにアンケートを取りましょうっていう、うん、そういうことなんですよ、
うん、
これで意外に粗利率っていうのは改善できる気がしますね。
だからまずは加藤さんの言われることは利益率、あ、原価率を下げることは反対だ
ということ
ですね、はい、特にこういう小さなお店の場合は、そこが売りでありそこが良さなので、
はい、
そこを下げると良さが死んじゃってお客さんの満足度が下がってリピートが下がる可能性があるのでそこはやらない方がいい。
そうですね、
はい、そうではなくてメニューを戦略的に考えることによってトータルとして粗利率が取れるような方向に持っていったらいいんじゃないかということですね、
はい、はい、あとあえて言うと集客の商品とね。
なるほど。
集客のメニューとそれからさっき言った収益メニューっていうのはさっきのみたいな作り方でいいと思うんですけど、ね、
なるほど。集客商品と収益商品、
うん、そうですね、
集客メニューと収益メニュー。
そうですね、
はい、
まあ、看板メニューって言ってもいいかもしれませんけど、
まあ、確かに俺のイタリアンとか俺のフレンチでも原価率がなんか赤字のような商品もありますけれども当然そのお客さんもそればっかり食べるわけじゃないんで。
そうです、うん、
ということですね。
そこら辺の組み立てはやっぱり緻密にやらないといけないんじゃないですかね。
うん、だからこの辺はしっかりお客さんにアンケートとかでヒアリングしながら進めてい
く。 そこら辺はやっぱり緻密にやらないとなかなか今ね収益を出すのが難しい業界であるんじゃないかなってお見受けしてますけど、飲食業界もね。でも個人店の場合だと回転、まあ、ごめんなさい、業態がこれ書いてないからわからないんですけど、
はい、
業態が、まあ、回転率の速いやつっていうのだったらね、
ええ、
どうしてもチェーン店とかに貸せないから、
そうですね、はい、
どちらかというと高付加価値型をに行く方がおすすめですけども、
うん、
その高付加価値型に行くんだったらば今みたいな手法で安全なんですよね。それを改善で繰り返していくと、
あ、一気にやらなきゃ、
一気にやらなきゃ、
はい、こう安全なんです。お客さんに聞きながら、
はい、でもそういうのを改善でやっていったその積み重ねが客単価ですね、1万何千円だったのかな、最初に 2000円いくらだった、
1万円ですか、
4.5 倍だから1万円以上いってましたからね。3000円ぐらいだったのが1万2000円いくらとかになったのかな、
4.5 倍ですね、
ええ、
1万いくらでいうと高級店並み
ですね。そうですね、それが記念日に特化したからっていうのもあると思うんですけどね。まあ、そういうちょっと極端な事例ですけども、その中のプロセスは非常に参考になると思うので。
今まあ加藤さん非常にさらっと言われたんですけども、多分その過程では相当こう、まあ、緻密にというか真摯にというかお客さんにこうアンケートを取られるのはかなり熱心にやられた。
それはやれ熱心にされてましたね。
そうですね、
そのオーナーさんは。
そうですよね、
はい、はい、非常に熱心にやられまして、もうだ何よりもコンサルタントよりも何よりももうやっぱりアンケートがすごいって言ってましたので、そこからいいものをチョイスして組み合わせていって写真でうまくそれを伝えて、そういうプロセスというか循環を作っていったんですね。
なるほど。
これは粗利率は上がりましたよね。
だからまずは徹底してお客様に、まあ、どうしてうちに来てくれてるのか、どういうところを気に入ってくれてるのか、そういうとこ聞いて、
何のメニューが支持されてるのかって自然に出てきます。飲食店でやると、
うん、なるほど、
何々が美味しいとか、ああ絶対出てきます。
ああ、なるほど、うん、でそれをとにかくそういう繰り返しいろんな方に聞いて、
そうです、
あと写真ですね、
はい、でどさくさに紛れて、どさくさにって言ったら失礼ですけどそメニューの改変だとか、そういうあのコースを改変した時にさらに上げてもいいんですよ。
うん、
伝わる価値が上がれば、やっぱり見え方として上がれば、あの値上げしても通る可能性もある。
なるほど。
それからさっき言ったリスクを取、リスクを取りたくないんであれば、やっぱり、なんていうのかな、その3つぐらいのコースでちょっとずつ改変していくというかね、一気にやらずに、
まあ、客単価を単品ではなくて、そういうコースとかセットでちょっとずつちょっとずつこう上げていくみたいな。そうです、
はい、
でその時に、まあ、松茸梅と高いのと中くらいと安いのとこう3つ作るってことですね。
で、そこの場合ですと、はい、最初梅コースやってたんですけども、梅がほとんどなくなっちゃって、ほとんど竹になっちゃったので梅をなくしちゃったんですよ、
はい、ああ。うん、松竹二つってことですか。
で、はい、竹、竹松が、はい、今度梅と竹になったんです。
はい、
でまた松を作るって言って、
あ、さらにいい。
そうです、そうです。
はあ、
そうやってだんだん上がってっちゃったんですよ。
ああ、なるほど。
うん、
なので、まあ、真ん中を頼む人がせっかく記念日だから、
そう
やっぱりケチっていうのもあれだし、真ん中頼む人が多いから、
そうそうそう、
最初真ん中を頼んだら下が出ないんで、この真ん中が下になっちゃったっ
最終的には。だからそこは真ん中で抑えてるわけだから、竹コースを梅にしても、はい、逃さないじゃないですか。
そうですね。
そしたらさらに2つ上のコースを用意して、
あ、
またこの竹を、
そう、人によったら当然上を頼む人も出てきますよね。
そうです。
でその繰り返しでもう5倍1か 4.5 倍になったわけです。
なっちゃったんですよ。
あ、なるほどですね。でもそういう地道な繰り返しがやっぱりすごいですね。こう積み重ねていくと。
そうですね、はい、だからそこのプロセスをね、ちょっと極端な例でしたけど、はい、そのプロセスは非常に参考になると思うので、
はい、
これはどんな個人店、ごめんなさい、飲食店さんのね、
はい、
参考になるんじゃないかなと思いますので、
はい、
はい、
分かりました。じゃあお客様にアンケートを取る、そして写真を、いい写真を撮って、写真をメニューに載せる、でコースを3つ作るということですね。はい、わかりました。では加藤さん、今日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組の提供は株式会社 USP、 企画構成斉藤元明、収録編集会津ミュージックアカデミー、ナレーションは有限会社ミックステーション橋本美穂でお送りしました。